月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。さあ、今月も始まりました、丸くなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思えるようなヒントや活動を紹介し、子育てをみんなで応援する番組です。さあ、今回は久しぶりに家庭教育学級のご紹介です。山田中学校の家庭教育学級のお二人にスタジオにお越しいただいています。ではまず自己紹介をお願いします。
はい、私は山田中学校の家庭教育学級長、中塚貴子です。
はい、中塚さん、よろしくお願いします。そして
植木由紀です。よろしくお願いいたします。
はい、もう一方は植木さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お二人、まずはお子さんの年齢、そして男の子女の子をご紹介いただいてもいいですか。
はい、高校3年生の女の子と、はい、中学校3年生の男の子、小学校6年生の男の子です。
はい、わー、みんなその小中高で最高学年また新しい環境に変わるというタイミング
ですね。
はい、ですね。そうですか。植木さんは、
はい、高校2年生の男の子と、はい、中学校3年生の男の子です。
男の子お二人、
はい、
そうですか、わかりました。さあ、そんな中塚さんと植木さんに今日はね、山田中学校の家庭教育学級をご紹介いただくんですが、山田中学校の家庭教育学級は何人ぐらいの学級生なんでしょうか。
はい、山田中の家庭教育学級は36人の学級生で活動しています。
はい、36人というのは、もう、PTA コス全員
になります
ということですね。はい、今年度9回の家庭教育学級を計画されているようですが、
はい、
どのような内容があるか簡単にご紹介いただいてもいいですか。
はい、これからですと、11月にですね、人権講演会があります。
はい、
国立ハンセン病資料館のですね、大高俊一郎先生をお招きしてお話をしていただく予定です。
ハンセン病についてのお話を聞けるんですね。はいはい、貴重な機会ですね。
そうですね。
その他にはいかがでしょうか。
はい、山田ならではなんですけれども、門松作りと、鬼火焚きの準備と矢倉組みっていうのを企画してます。
はい、これは、門松作りはその保護者の皆さんがされるんですか。
そうですね、中学生も一緒に、
中学生も子どもたちも一緒にってことなんですね。はい、いい経験になりますね。
そうですね。
そうですか。はい、本当に年間計画もいろいろなね、
はい、
計画がされていて、充実した家庭教育学級をされてるんだなと感じます。さあ、そんな中で、7月8日の金曜日、すでに実施されたものなんですが、ストレスへの対処というテーマで、お勉強されたということですね。はい、愛良市のスクールカウンセラーの川本美穂子さん、講師にお招きしてということだったようですが、今日はこのね、この回の家庭教育学級についてちょっといろいろ詳しく掘り下げてお話を伺っていこうかなと思います。そのストレスの対処、スクールカウンセラーの先生のお話を聞こうというのは、どういったきっかけで企画がされたんでしょうか。
はい、年間予定でもともとスクールカウンセラーの来校が、年9回組まれていたんですけれども、はい、昨年度がほとんど利用がなくて、せっかく来ていただくのに、もっと皆さんに周知してもらって利用していただくことはできないかと考えていたところに、川本先生からですね、講演もしていただけるというお話をいただいたので、いい機会だなっ いい機会だなと思ってですね、生徒にも保護者の方にもその敷居がカウンセラーの方っていうと敷居が高いっていう思いがあるんですけれども、そこをあのなんですかね、どなたでも利用できるんだよということで、はい、
知っていただく機会にもなったんでしょうね。
そうですね、そういう思いでですね、
年9回その中学校に、まあ、スクールカウンセラーの先生来校してくださるって、
はい、
結構本当に頻繁に来ていただいてるんだなって今改めて、ね、思ったんですが、
はい、
小学校はもうちょっと回数が少ないみたいなんですけど、はい、せっかくそれだけ機会があるので、やっぱり保護者の皆さんもそして中学生の子どもたちも、
ね、そうですね、
はい、それをいろんな機会に役立ててもらえるといいですね。さあ、その中学生の子どもたちも一緒に参加ということだったそうですが、はい、内容としてはどんな内容だったんでしょうか。
はい、自分を大切にするためにという題お題にして自分を大切にするためにっていう題にして、
はい、
具体的にはですね、ストレスの対処法についてで、スクールカウンセラーの仕事内容などですね、はい、お話ししていただきました。
そうか、はい、中学生のその子どもさんにもこう響いた感じでしたか。
そうですね、やっぱり一人一人が大切な存在っていうふうに言ってもらえたことが、まあ、子どもたちにも大人にもですね、心に響くものがあったと思います。
本当に一人一人が、ね、
そうですね、
もうこのように一つしかない命、一つしかない体なんですもんね。それをちょっと分かってもらう機会になったのかな、はい、そうですか。学習を通して中塚さん自身はそのお母さんとして、はい、まあ、親としてどういうことが印象に残りましたか。
そうですね、やっぱりストレスを上手に発散させるっていうのはやっぱり大人だけではなくて子供にも改めてその大事なんだなっていうのを感じることができました、
はい、具体的にその発散する方法というのもレクチャーがありました。
そうですね、やっぱりその誰かに話を聞いてもらうだとか、まあ、音楽を聞くとかですね、はい、ありましたね。
その話を聞いてもらうというところで、はい、スクールカウンセラーの先生にお話を聞いていただくのはとてもいいことですよ ね、
は
い、
そうですね。
なるほど、そういう話、そういう、ね、学びだったんですね。わかりました。植木さん、
はい、
この、ね、7月の家庭教育学級が終わって学習が終わって、
はい、
2ヶ月ちょっと今経っているところなんですが、
はい、
学習したことを、まあ、生かしてというか今ね中塚さんもとても参考になったという話ありましたが、はい、なんかこう取り組んでいらっしゃることとかありますか。
ですね、まあ、スクールカウンセラーって、まあ、その言うとですね、やっぱりこう中塚さんも言ってましたけど、うん、まあ、敷居が高いイメージっていうのが結構あったんですけど、うん、
はい、
まあ、その親とかまあ先生に言いにくい中学生は特にそういうまあ世代なので、
うん、
まあ、親や先生だけじゃないよっていう、まあ、少しちょっと見方が変わったかなっていうような気がします。
あ、はい、
で、あとやっぱりこう相談とかがあれば、まあ、親なり先生なりにまあ言いにくければまあ、スクールカウンセラーの先生に話してみてもいいのかなって、まあ、うちの子たちにも言えるようになったかなって思います。
なるほど、中学生の本当に多くの中学生がいろんな悩みを抱えていたり、はい、その現状に何だろう、こう対するストレスをいっぱい抱えていたり、ね、大変な状況にあると思うんですが、自分のその植木さんのお子さんからのこう、はい、悩みとかを聞く機会ってありますか。
ですね、まあ、ちょっと今中学校3年生っていうこともあって、
うん、
まあ、受験生っていうのもあるんですけど、
受験生っていうだけでやっぱり ね、はい、すごいストレスプレッシャーがありますよね。
あと、ですね、その 山田中学校ならではというか、まあ、小規模校ならではっていうのもあるんですけど、
うん、
まあ、その っとこう
人数がやっぱりこう少ないと中学校3年生の役割っていうのも大きいんでしょうね。
なのでそういうのがあったりすると、うん、やっぱりこうちょっとこう背負うものが大きいというか、
うん、
と役割が多いのでストレスを結構溜めやすかったりとかするんですよね。なのでちょっとこう、ね、本人なりのストレス発散とかそういうのもあるんですけど、
はい、
まあ、今日ちょっといろいろですね。
なるほど、ゆうきさんその、ね、あの学習の後ご家庭でのお子さんに対する言葉がけが変わったとか、あるいは親子でそういう話をするようになったみたいな変化がありますか？
ですね、一応あの、まあうん、こうね、今日学校で何があったのとか、まあ、進路のこととかもなんですけど、うん、まあ、今まで以上にも話すようになったかなって。
あ、これをきっかけにってことですか？ですです、そうですか、です、ね、やっぱりあの変化があったんですね。
ですね、
うん、
あと、まあうん、やっぱ不安の闇、そのさっき言ってたみたいに、まあ、学校行事のまあリーダーみたいなのもさせてもらってるので、うん、まあ、今で言えばまあ体育祭の実行委員長とかですね、
はい、
そういうのもしてるので、まあちょっとこう友達同士のあれだったりとか、あとまあ先生から言われたりとかっていうので、ちょっとこうストレス溜め込んでるなっていうのがあったりすると、
はい、
そういうのを、まあ、聞いたりとかして話してますね。
そうですか、はい、でも学校での様子をそういうふうにお母さんにね話ができるようになった、前よりもよく様子を話してくれるようになったっていうのは、はい、いいことですね、進歩ですね、はい、そうですか。植木さんとしては、まあ、これからそのこの家庭教育学級で学んだことを生かしてその子育てどういうふうに、はい、あのどんなことに気をつけてやっていきたいというふうに思われました？
気をつけたいってあれじゃないんでしょうけど、まあ、自分の子育てがまあ正しいっていうのがちょっとわからないんですけど、
うん、一応あのみんなそうですよね、
うん、ですね、
うん、
なんですけど、まあ、一応まず子供を信じることっていうか、うん、はい、であとまっすぐ向き合うことが大切かなって思ってます。一応今回 の, そのカウンセラーの川本先生から話を聞いてたりとかすると、まあそのストレスとかもあったりするので、まあ、ストレスを溜め込まないようにって、大人がどんと構えて誰でも相談していいよってまあ気軽に言えるようにしていければなって思ってるので、
うん、
まあ、そこをちょっとこう言えるようなこう雰囲気にするとか、
うん、
まあ、気をつけていきたいなと思ってます。はい、
息子さんを信じられますか？
ですね、
信じてあげられてる
ですね。一応その、うん、やっぱりこう今の3年生ってこう反抗期っていうか、ちょっといろいろ
悩んでて、そうですよね、中学生男子、
はい、
まあ、うん、
ちょっとねこっちもこうね嫌って思う時あるんですけど、
あるある、
まあ、その一人一人が、まあね、川本先生が言ってた、まあ、一人一人が大切な存在だっていうのもあったりとか、ね、そういう言葉で結構うちの子も響いてて、結構そういうのでまあ、いろいろこうストレスの発散法とかも、まあ、考えてたみたいなので、
うん、
まあ、うちの子が言えば音楽を聴くこととか、あと、まあ、ちょっと飼ってる犬と遊ぶこととか、
う
そういうのは、まあ、発散口にしてるっていうのを言ったりとかしてたし、う
ん、
なので、まあ、ちょっとこう、ね、うちの子だけじゃないと思うんですけど、
うん、
まあ、できるだけこう話ができるような、うん、雰囲気、
うん、
まあ、自分に言いにくかったら、まあ、先生でも誰でも言えるような大人の、まあ、地域の方とか、
うん、
挨拶したついでに、まあ、最近元気だったっていうあれで聞かれたよっていうのもあるので、
あ、
だから、まあ、そういうのでいろんな方と話して、うん、いろんな方に言える雰囲気っていうのが大事なのかなって思います。
うん、もう信じてあげられてるってことですね。
ですね
中塚さんも信じてますか？
そうです ですね、
はい、信じてます信じてあげたいです、
ね、もうそのね、お父さんお母さんが信じてるよっていう、それがもう何よりものね、あの子供のこう支えになると思うので、うんうん、お父さんお母さんも大変な時もあるんですけどね、さっきあの植木さんの言葉の中で大人はどんと構えてっていう言葉もありました。川本先生のね、お話の中で学んだということだったんですが、本当にこの不安定な時期の中学生のね、子供たちをどんと構えて、向き合っていただけたらなと感じました。でも本当にあの具体的に、ね、学ぶとてもいい機会でしたね、うん、そしてスクールカウンセラーの先生ももっともっとあの活用して、ね、はい、親子でお話をする機会を持っていただきたいですね、はい、わかりました。今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
丸くなった後半です、今日は家庭教育学級のお話をね、久しぶりに山田中学校の家庭教育学級のご紹介をいただきました。そして、後半、家庭教育サポーターのお二人スタジオにお越しいただいてます。家庭教育サポーターの方とあの久しぶりにねお会いするので、私今日すごく楽しみにしてまいりました。お久しぶりですね。土屋敏子さんと久木原美恵さんです、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
土屋さん痩せられたでしょ
う、
はい、痩せられたでしょう痩せたラジオだから喋ってください。土屋さん痩せてないですか？なんかシュッとしてらっしゃって、うん、ますます素敵になられました。
あ、 ありがとう。
ね、久木原さんもお元気そうで、
あ、 ありがとうございます。
ね、あの、はい、ウォーキングも頑張ってらっしゃるみたいですね。はい、うん、あのお元気そうで本当に何よりです。はい、今日は久しぶりにね、丸くなったにお越しいただきました。今日は家庭教育学級、あの山田中学校の家庭教育学級のね、お母さんたちにスタジオにお越しいただいたんですが、あの後ろの方で聞いていただきましたが、いかがでしたか土屋さん。
うん、なんかあの前向きなお母さんたちだなって、うんうん、後ろで、ね、思いながら聞いてました。
お二人ともちょうど中学生の男の子の ね、あのお母さんということで、うん、その山田中学校の家庭教育学級で学ばれているんですが、私もお話聞いている途中でうんうんそうそうって言いましたが、中学生男子も反抗期だし言うこと聞かないし不安定だし、ベースが常にイライラしてていっぱい出てくるな、ね、そういう状況の中でやっぱりこう向き合うって、もう大人ももう親も本当に大変だなって思うんですが、真摯に子どもたちと向き合ってらっしゃるっていう印象でしたね。うんうん、福原さんはどのようにお感じになりました？
そうですね、まあ、私と土屋さん同年代で、子どもの数も一緒で、
うん、
はい、で、その頃私たちの子育ての頃っていうのは もちろんスクールカウンセラーさんなんていらっしゃらなかったですよね。でなのでまあ本当にあのちゃんと子育てできたかどうかあの、うん、疑問なんですけど、あの今のお母さん方はそういうね、あのアドバイスしてくださる方がいて、そしてあの先ほどみたいにちゃんと受け止めて、あのしっかりまた自分の子育てに生かそうってなさってるのは本当に偉いなと思いました。
うん、そうですね、そういった意味で言うと、うん、その今はその相談できる、お話を聞いてもらえる人って実はたくさんいるってことですよね。スクールカウンセラーの先生もしっかり、そして家庭教育サポーターのお二人も、家庭教育学級の中でね、子育てサロンを開催していただいたり、いろんな方にまあお話を聞いていただくっていう機会は実は多いのかもしれないですね。うん、それをもっとじゃあ活用しないといけないっていうことなのかなって今久木原さんのねお話聞いて思ったりしました。
それと、うん、なんか、うん、あの聞き方、
うんうん、
聞き方で、まあ、いまだに子供が私に言うのは、お母さんっていつも話聞くとき
あそうだったのそうだったの、うん、あ何も評価しないでいつも聞いてくれてたって言うんですけど、うんうんうん、まあ、だからあの子供さんのお話聞くときに、うん、なんかそのまま受け入れてあげる、うんうん、それは大事かなって思いますよね、うんうん、
それはああだよこうだよダメじゃない、うん、じゃないんですよね。とりあえず子供の話を聞いてあげるっていうその向き合い方が大事なのかもしれないですね、
うん、そうです。だから口癖がなんかそうだったのあそうだったんだ、うんそうなんだってなんか私もなんかそういう口癖っていうか、うんうん、そんなに難しいことじゃないんですけど、う
んうん、難しいんですよそれもうついつい、ね、言い返したくなっちゃうんですけど、
は
い
は
い、
でも私が、
うん、あの土屋さんのその
全てその OK じゃないんです。私でも自分が嫌なことは嫌だってはっきりちゃんと伝える、あの、うん、我慢して聞くんじゃなくて、うんうん、なんか嫌なことは嫌だってちゃんと自分の気持ちで言うけど、うん、でも出来事はそのまま受け入れるっていうか、
うん、そうだったんだって、
うんうん、そう、うん、でそこでどうしたのって、
うん、話しやすいよねこんな風に聞いてくださったらね、まあ、なんか
でもこれいい親みたいですけどうち4人もいると、うん、きちんと向き合える時間がなくて、だからあの塾の送り迎えの車の中、なんか2人っきりになった時はこうじっくり聞いてあげるというか、うんうん、まあ、そのぐらいしか思い浮かばないですね。
すごい。でも
それについては私も聞きました。あの、うん、命の電話の平川先生って方のお話を伺ったことがあるんですけど、あの一番上手な話の聞き手は昭和天皇だっておっしゃって、あの必ずあそう言われるんだそうですよ。どんな時にもあそうそう今土屋さんのお話を聞きながらそれを思い出しましたし、
うん、はい、それとあれですよ、うん、不満言うんですよ今。あのうちの家族は誰も私の話を聞いてないなんか4人がほら一緒に同時に喋るもんだから、なんか誰から話していいの、順番に話しなさいって言ってもムババババババだからあの子供の頃は誰も話聞いてくれなかったとか不満も言うんです。
あそうなんですか、うん、でも4人一緒はちょっと無理ですね。聖徳太子じゃあるまいし、
まあうん、2人きりの時は
じっくり聞いてあげて、だから
あのなんか抱えてるものを吐き出しやすいですもんね、
う
ん、
なるほど、うん、一人一人とこう向き合う時間も工夫してね作ってらっしゃって、うんですよね、でも本当にこの土屋さんのふんわりしたほんわかした、うん、そうだったの、
いやそうだったの、そんな
優しくないそんな優しくない
あそうだったんだ
あそうだったんだ、いやもうそれで十分ですよ。
なんか口癖っていうか、うん、そうですね、
それはね、うん、あの本当にラジオ聞いてるお父さんお母さん、うん、そうだったのってまず聞いてあげるってことを一つヒントですね、うん、でそしてどうだったのって言ったらまた次こう話しやすくなりますよね、うんうん、ちょっと話そうかなって、こちらがだから聞く姿勢を持たないといけないですね、うんうん、でも今あの久木原さんが昭和天皇が一番その人の話を聞くのが上手って
あ本当に、ね、あそれがすごく印象に残っていて、前講演を聞いた時に
そう、ないです
ね、あだこうだ言わないってことですね、
とりあえず全部受け入れてですよね、
うん、昭和天皇の、 あのモノマネをされる方とか、うん、あのいらっしゃい、まあ、昭和天皇はあれですよね、特徴があります、私モノマネはできないですけど、ね、ちょっとこうあの本当にほんわかした感じで ね、
少なくてね、
うん、はい、そうか、はい、それをぜひあの、ね、お父さんお母さんにはヒントにしていただいて、うん、子どもたちとの ね、 うね、はい、こう会話に役立てていただけるといいかなと思います、
はいはいはい、やっぱり一人一人言われたように、あとうちも4人いるんですけど、先ほどのお母さんも3人いらっしゃる方もいらしたけど、やっぱりその子その子と の、 あの時間っていうのをどこかで作ってあげるっていうのがあの いいのかなって私も思っています、はい、
今までのこの丸くなったの放送の、ね、中でも、うん、あの子どもさんが複数にいらっしゃると、うん、どうしてもその誰を優先していいのかどうしたいのかわからないというような声も今までもありましたよね、うんうん、でも一人一人と向き合う時間をちょっと工夫して作るっていうのがポイントってその時も教えていただいたんですけど、それがやっぱり大事ですね。
そうですね、
なかなか聖徳太子にはなれないですからね。
であの小さい頃、うん、なんか、まあ、何しても可愛いですよ。
可愛いですね。小さい頃は小さい頃、うちの子も可愛かった。小さい頃は、
今孫が家に遊びに来たりします。はい、もう本当に何しても可愛い。
可愛いでしょう。
もう何しても可愛い、怒っても可愛い何しても可愛いよ可愛いよっていつも、うんうん、もう本当にそうだから言ってあげるんですけど、まあ、だから子供の時にもう全て受け入れてもらえるっていうか、それ大事かなと思って、うんうん、自分もそういう気持ちだから、うん、あのそれ大事ですよね、うん、口に出して言った方がいいですよね。
可愛い可愛いね、
何しても可愛い。
そうですね、
なんか悪さしても可愛い。
もうその本当にもう我が子じゃなくてお孫ちゃんはまた責任がないから、もう無条件に可愛いって聞いたりしますもんね。でももう本当に全ての子どもたちがそうなんですよね。ね、この世に生を受けて生まれてきて、もう全ての子どもたちが可愛い、もうこの世に一つしかない存在なので、ね、大事に育てていかないといけないんですが、本当にあのいろんな方にまた話を聞いていただいて、子どもと向き合う時間をね、作っていただいて、お父さんお母さんにも頑張っていただきたいなと思います。今まあコロナ禍で、土屋さんも木原さんもなかなか保護者の皆さんと触れ合う機会って少ないんじゃないですか。そうなんですね。
どうでしょうかね、今後なるべく早くまた、
うん、ね、
伺いたいなと思っていますけれども。
そうですね、はい、今日お話に出てきましたそのスクールカウンセラーの先生もそうですし、家庭教育学級の子育てサロンでね、家庭教育サポーターの皆さんも、はい、いろんなお話を聞いてくださるので、ぜひそういった機会もまた活用していただければと思います。はい、活動が再開したら土屋さんもまた木原さんも、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。
あ、そうなのって言って聞くことにします。
そうそうだったの、そうだったの、
本当にそうなの。
じゃあ今日最後それで締めましょうか、はい、皆さんご一緒に、せーの、そうだったのね、今日のキーワードはそうだったので、はい、締めたいと思います。お話ありがとうございました。後半は家庭教育サポーターの土屋敏子さんと木原美さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。